HIC。
こちらは東京都江戸川区からいただきました。43歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
熊の、出没の影響で経済活動に影が、出てると、店主悲鳴、忘年会の問い合わせはゼロ、まるでコロナ禍。これ新聞の見出しなんですけどね、人々の生活圏で熊の出没が相次いでおります秋田市では、商店街や繁華街の利用客数が減少して死活問題になっているとのことです。飲食店や観光業では客足の減少が続き、屋外イベントの中止などによって、準備した、食材が無駄になるといった、目に見えにくい損失も積み重なっています。熊の冬眠が待たれていますが、冬眠待ちってのすげえな。熊の冬眠が待たれていますが、被害の拡大を未然に防ぐための長期的で抜本的な手立てが求められていると思いますということでいただきました。どうですか、木田さん、今まで何回か熊に出会ったことあると思いますけど、その都度、叩きのめしたというふうに伺ってますけどね。
なんかメディアが、報道がなんかすごい異常だなというのと、
異常って言うとどう異常なんですか。
だから熊が出没したここで出没した、あそこで出没したっていうのは
でも出たのはニュースになろう、だって熊だぜそれぐらい出てきてるってことで熊が、
でそれも何らしかのあれで出てきてるわけでしょ、理由があって出てきてるわけでしょ。
そりゃそうでしょうね。
でそういうのもあるし、
熊にとって一つ言えるのは、人間を恐れなくなってしまったっていうふうによく言われてるじゃないですか。バカが餌付けするやつとかいるんですよ。なんか子熊がいたとかって、車からなんかこうパンとかちぎってポンとあげたりして、で熊って非常に利口な動物なんで、そのいろんな体験とかそういったのをなんか蓄積するらしいんですよね。人間は恐るに足らずだと。で、あいつぶん殴って食っちまったってどってことねえよって、なってくるわけですよ。で、それのきっかけとしては当然餌不足とか、その今言われてるのは、その山奥にまでソーラーパネルだとかをいっぱい作っちゃって、その熊の、その今まで生息している地域が脅かされているとか、そういうのもいろいろ言われてますけど、現実問題、山から降りてきて里で、好き放題し始めたっていうことですよね。で、その、もちろんその動物愛護っていう観点からすれば、そのやぶさかにその何でもかんでも撃ち殺しゃいいなんていうのはちょっと乱暴なわけでして、で、こんだけ熊が出てくるっていうことだったら、やっぱ一度熊の皆さんに、人間ってのは怖いもんだぜっていう、街中なんか出てきたらろくなこと起きねえぜっていう経験をたくさん積んでいただく必要はあると思うんですよ。で、そのために何がいいんだろうかって、それは俺も専門家じゃないから分かんないけど、その例えばその簡単に死に至ったり、そうはそこまではいかないけど、熊にとっては筆舌に尽くしがたい苦痛っていう、その死ぬとか死なないとかっていう問題じゃなくてですよ、なんか電気だとかで痺れるとか、なんか分かんないけど、その強烈なものがあってですね、でもこんなところにいたら怖くてしょうがねえって、もう早く山に戻ろうって思わせるような、そういう仕掛けっていうのが必要で、でそういう装備っていうのは作れないもんなんだろうかと思う。で、非常にこの熊対策っていうのは、その日本の熊対策っていうのはなんか遅れてるとかなんとかっていうよりは、なんかこの旧態依然としていて、地元の猟友会の皆さんにボランティアで無理やり参加、ボランティアなのに無理やり参加させてですよ。ほんで、その、熊を、その場合によっちゃ駆除しろと、撃ち殺せということですよ。それで、それは良かれと思ってやってらっしゃるんだけど、 撃ち殺した日にはですよ、今度動物愛護の人からその熊殺しだなんだっつってその批判を受けてしまうと。だからその非常にこう不条理があちこちでこう発生してしまう。でその本来ならばこれその猟友会の皆さんにボランティアで任せるとかっていうよりは、ここまで社会問題化したならば、例えばその秋田県警の中に特別プロジェクト組むとか、あるいはそのまあどんぐ行政機関の中に何かそういうチームを編成させてですよ、そして何かそういうまあ動物をこうあの追い散らすためのさまざまなノウハウを持っているというまあ企業だとかがもしあれば、あるいは研究家がいたら、その人たちとプロジェクトを組んで、で例えばそのね、あの人間だってテーザー銃っていうやつがあって、まあ言ってみればピストルみたいな形しててバーンって撃つと針が飛んできて、でそれがその体に刺さるわけですね。でそこに電気が流れるようになってて、ほんでもうあのしばらくしびれて動けなくなるというようなものがあって、だからそういうものとか、あるいはその音だとか何かでその追い散らすっていうか、でただ闇雲に追い散らすんじゃなくて、その熊にとっての逃げ道を一つ構築しておいて、でそっち側に追い込んで必ず山にまあ追い立てるっていうか、もう二度と出てくんなよっていうふうに思わせるっていう、そういうやり方とか何かお金さえかけばできる気がするんですよね。でそれをその、まあ、一つの自治体に任せていいものなのか、それともこれ国がやるべきことなのか分かんないですけど、これほどその熊の出没が相次ぐ状態になったってことは、その日常生活がまともに送れないということになってくるんで、これはある意味防衛問題なんですよ。でそれは例えば普通防衛といえば北朝鮮や中国がって話になってくるんですけど、そうじゃなくて、例えばもうちょっと考え方変えてもらえば分かるんですけど、怪獣が出現したっていうふうに思っていただいて、そのゴジラでも何でもいいんですよ。怪獣が出てきて、その、まあ、人々のその生命財産に、危害を及ぼす可能性が生じていると。で、その時に、じゃあどうやってこの、その、怪獣を追い散らすのか。で、これ単純に殺していいのかと。で、殺した後はどうなるんだってよくありますよ、そういう話がね。で、そうじゃなくて、殺すんじゃなくて、なんとかそれをその平和に、山にお引き、引き上げていただけるように、その知恵を集めるっていう、これも本当にこう喫緊の課題として、そのもう大至急やるべきなんですけど、そういう動きが果たしてあるのかどうか、ちょっと私も不勉強でわからないですけど、それやってほしいなというふうに思いますけど、木田さんはあれですか、ね、もう熊が目の前に出てきたらこう一撃で殺すという、歯ですかね。
熊が一番凶暴なのって何ですか、牙と爪ですかね。
まあまあ大体それしかないですよね。火は吹かないですよ。
で、子供だったらなんか戦えそうかな。
子供。
牙と爪がなかったらですね。
あなたは熊抱っこしたことない？
いやー、どうだったかな。動物園とかあったかな、そういうの。
私は阿蘇熊牧場で抱っこしたですよ。まだカドリードミニオンって名前になる前の阿蘇熊牧場で。
はいはいはい、はい。
はい、で春先になると子熊が生まれるんで、で可愛い子熊を抱っこしてくださいとかって、子熊コーナーがあって、で、で行ってみたらなんか結構くせえんだ
あ、まあそりゃそうでしょう、くせえでしょ、
くせえなこれとか思いながら、ほいでじゃれてくんだけど、子熊も可愛らしいんだけど、やっぱ爪はすげえぜ、これ子グマでこれかと思うもので、
だから爪と牙がなければ戦えると思いません、子供だったら
いやだから爪と牙がないっていう前提がおかしいからです爪と牙があるし、だから今回被害を受けた突然背後からクマが襲ってきたとかっていう、その被害を受けた方のレントゲン写真とかがネットで上がってたんですけど、もう顔が完全に崩れちゃってますよね。もう一撃でその何ていうの、その顔面のその頭蓋骨がまあ割れて、で肉もざっくりいってっていうことでしょうね。でだから まあ、うちなんかでうちではあの非常に有名な三毛別ヒグマ事件というのがありまして、うちには三毛兵衛というオリジナルキャラクターがおりますけども、その三毛別のヒグマの事件なんかの記録を読むと、ああヒグマって怖えなということが分かってくるんで、あのやっぱ危険っていう部分では本当に危険だと思いますね。もちろんそのヒグマだけじゃなくてツキノワグマでももちろんそれは危険性は高いわけで、でただその闇雲に殺してその駆除してっていうやり方が正しいとは僕も思えないんで、それをそのなんとかその英知を結集してそのまあ熊にとってもその命を失うようなことはないで、人間にとってもその熊に襲われる可能性をその危険性を下げるという何かそういうものができないだろうかと、あの本当に思いますけどね。例えばわかんないですよ、僕は専門家じゃないからわかんないけど、その、街中にクマが嫌う何か周波数の超音波が流れていますとか、何かわかんないけど、だからそういうなんかクマが嫌う匂いがそこから出てるとか、あのでもちろんそのクマがよく出没するその地域にはそのクマを撃退するその防衛隊がいてですね、でこれはその駆除は最後の手段ですね、もちろん。その、もう、ここはもう駆除するしかないっていうの、最後の手段はもうしょうがないとして、そこに至るまでの違う、その生存性を高める、山に返せる、何かその、で、人間もその傷つく可能性が少ない、そういう方法を何かこう考えてほしいんですよね。で、例えば、これ、こんなこと言うと何エノキが言ってんだって言うかもしれないけど、あのガスト方式とかダメなんかね。あのガストとかに行くと猫ちゃんのロボットがうろうろしてるじゃないですか。あの配膳のロボットが、あれのねなんか強化版みたいなね、クマが出てきても簡単に倒れませんみたいなね、あの要するにあの重武装なあのやつがいてですよ、それがあのその街中をその24時間あの うろうろしてるわけですよ。それで、あのでクマを発見できる、まあ、要するにカメラが搭載されていて、それはそのセンターとつながっていて常にパトロールできてるわけですよね。でそれをその集約して見てて、今 あそこにクマが出ちょるよっつって、でそれでそのロボットがそこに大集合してそのクマをあの追い立てていくっていうようなこととかできないかなと思って、あの日本のテクノロジーだったらなんかできそうな気がするんですよ。そういうのをあの開発してほしいなっていうふうに思ったりします。続きまして、東京都北区からいただきました。41歳主婦、ラジオネーム朝顔、
ありがとうございます。
たたたた大変です。中国上海市で28日に開幕した日本のアニメキャラなどをテーマにしたイベントが開催されて、会場内には様々な人気キャラクターの体験型アトラクションブースが設置、初日の28日には多くの中国人のアニメファンらが訪れていたそうですと。で、この日の夕方にはアニメワンピースの主題歌を歌う歌手大月真紀さんの公演が始まりましたが、なんと曲の途中で照明と音が落とされ強制的に終了させられました。で、大月さんの公式サイトは、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となったと伝えています。イベントは30日までの予定でしたが、主催のバンダイナムコは中止を決定しました。中国で台湾有事をめぐる高市早苗首相の発言への反発が広がる中、中国では音楽公演など日本関連のイベントが相次いで中止され、日本の文化コンテンツ排除の動きが本格化しています。上海では29日に歌手の浜崎あゆみさんのコンサートが予定されていましたが、28日になって急遽中止が決定となっていますということをいただきました。これ見ました、木田さん、これ動画か何かで。
いや、見てない。
まあ、
いや見てないです。
まあ、ステージでそのにぎやかに歌ってらっしゃってて、それで急にあのマイクの音が消え、そしてその後追っかけてカラオケが消え、で照明が落とされ、 で呆然とする大月真紀さん、でそこに、ステージの袖から、スタッフが、2人か3人だったかな出てきて、一旦あのステージ、袖にはけてくださいって言って、まあ、連れ出すっていうところまでの映像だったんですけど、でこれ当然その中国共産党の、指令が何らかの指令が飛んでいて、それに抗うことなくそれに従っているということだと思うんですけど、その中国ってやっぱここは先進国とは言えないですよ。このまあもちろんそのいろんなテクノロジーだとかそういったものはそのかつての中国と比較すれば格段の進歩進化というのはありますけれど、そこのトップにいる政治家っていうのがやっぱりなんだかんだ言ってその民主的だ、まあ要するに非民主的な政治を貫いている、まあ共産党一党独裁の独裁政権みたいなもんですから、でもうなんか恥ずかしいとか国際的にどう見られるかとかっていうそういうことをもうもうあんまり気にしなくなってきたっていうか、なんかもう本当ずうずうしさ全開でおせおせで来てるなっていう風に見えるわけですね。でこれでなんとなく想像できるのは、習近平体制が、まあ、何らかの形で揺らいでるのかなと。もちろんそのでかい国ですから人数も多いですから、それなりに派閥だとかいろんなものは当然あるわけで、でもう習近平じゃダメだっていう風に思う人たちだって絶対いるはずなんで、でその人たちがなんかこう揺さぶりをかけてるっていう可能性はまあ捨てきれないわけですよ。でその上でその、まあ、中国のお家芸というのはそういう内紛が出てきそうになると必ずその内憂の時は外観に変えるわけですね。だから外向きに喧嘩売り始めるんですよ。例えば1900何年だったか55年だったかな58年だったかな、金門島事件というのがあって、そのまあ中国と台湾が、まあ、その接している、まあ、海峡があって、まあ、ここでそのズドンズドンその大砲を撃ち合うような、まあ、戦闘状態に入ったことがあるんですけど、あの時も別に無理やりそんな戦争なんか先端を開く必要なかったんだけど、中国国内のその、まあ、不満っていうのが膨らんでいって、それの、その国民のその不満を、その目をそらすために、そういう先端を開いたっていうのがあって、で、今、中国は今、それを今やろうとしてるんではないかなって気はちょっとしてるんですよ。で、例えば、その、中国と台湾のその問題ですけど、一部の報道によれば、2026年ないし、2027年に、中国は、台湾を併合するっていうそういう計画があるっていう報道があって、で要は台湾を飲み込んでしまおうという、それに向かって今中国が突き進んでいるんだと。でそれを裏打ちするかどうか分かんないけど、例えば世界中の船舶船の海運業のその保険があるんですけど、そのまあ、言ってみれば損害保険とかの元祖っていうのはこれ船舶保険なんですよね。それをやってるロイズというところがあって、でそこでその保険のその掛け率とかいろんなことが変化があるんですけど、もちろんだから戦争してるところだとかっていうのは保険料が高くなったりするのは当然そうなんですけど、今回その台湾海峡とかでのその海運関係に関しては、新規の受付がもう止まりました。だから新規の海運はもうできないで、しかも保険料はもう天井知らずで上がってるそうなんですよ。なのでおそらくですけど、それを見ると西側諸国は中国が台湾に攻め入るっていうことをもう前提として見てるなっていう、だから戦争は始まるだろうというふうにまあ私も思ってるんですよ。なので警戒すべきだなっていう、でそういういろんなね、その人心を惑わすために、様々なそういう揺さぶりをかけてき始めたなっていうのが一つで、で、今回の高市早苗首相のその答弁に関しても、その、まあ、あれは民主党の立民の岡田氏がですよ、そのしつこく引き出したやつですけど、やっぱね、これは謀略っぽい話で松田さんみたいになっちゃうけどね、岡田さんっていうのは、ね、木原さんもご存知の通りイオンの御曹司なわけですよ。イオンのイオングループので、日本の企業で その中国で甘いシルスっていまだにあの VIP 扱いされてるのって、まあ、何社かありますけど、その最たるものがイオンなんでね。で、あの、まあ、言っても中国系企業と言ってもいいぐらいの話なんですよ。もう本当ズバリイオンは。でそこにそのまあ立民があり、でまあ高市早苗が好戦的なことを言ったと言ってけど、それ無理やり言わせてるだけの話であって、でしかもそれほど好戦的な話じゃなくて事実を述べたに過ぎないと私は思ってますがね。であのだからこれはちょっとやばい状況に今なりつつあるなというふうに思います。で、あの民衆のいろんな危機感を煽って、でそこでその小競り合いというか、その国同士の争いじゃなくて個人対個人で、まあ切った張ったのっていう、まあそういうトラブルを起こさせたいんだろうなと。でそれによって日本に対する憎悪というのを、さらに、まあ、引き上げて、まあ大喧嘩しようということなのかな。でまあここで日本がやるべきことはもう一つです。もう中国に依存することをやめるってことですね。でそのいろんな工場だとかそういったのも今中国から撤退するっていう動きが今加速してますけど、これはもう手っ取り早くやったがいいし、でまあそのこのチャンスに中国依存っていう経済をやめて、で独自の日本の経済を盛り上げていくっていう風に舵を切り、それあの、まあ、舵をそのまあ切り替えるってことが、まあ、大事だろうなという風に思うわけですけど、どうですかね、中華料理が大好きな木下さんいかがでしょうか。
いやだから政治のことをその 文化っていうんですかね、こういうのって、
ええ、
こういうに口出ししたらいかんとじゃないですかって感じです。
ああ政治のトラブルをこの文化 その例えばそのショービジネスだとかそういったのに影響を及ぼすのはいかがなものか、うん、当然そうなんですよ、うん、あのちゃんとしたあの
関係ないもん
文明国であればそんなことはしないのが普通なんですよ。ところがこれもうまるで昔の日本みたいじゃないですか、やってることが適正語のは禁止しますみたいなね、もうこういう煽り方をしてしまうという。ただあの今回やっぱりあの日本にやってくるインバウンドの人が激減していて、とりわけ、関空に来る中国からの飛行機チャーター便を含めて激減してるんですよ。でそれによってこの間まあ前島くんの車でその大阪の南だとかあの辺りぐるって回りましたけど、本当に中国の人減ってます。でびっくりするぐらいもう目に見えてあの明らかに減ってるんですよ。で京都なんかでもあの中国から来てる人がもう激減です。その代わり日本のお客さんが増えまして、ちょうど今紅葉が見頃だったりしますんで、ああ今まであの去年まではもう中国の人が多かったからもう紅葉をね楽しみにあの見に行きたかったけど、あんなじゃ行きたくないからやめたっていう人が多かったんだけど、今そんなに中国の人減ってるのだったら行こうかっていうんで、まあ出かける人が増えてるみたいで、で実際そのまあお土産屋さんだとか飲食店とかそういうあの観光お客目当てでやってたご商売なんかはそれほどダメージはないらしいです。でむしろダメージがあるのは何かというと、中国人相手のまず白タク、これ違法ですよね、違法白タクで、それと中国人専門の、ビジネスホテルみたいななんかねボローなマンションなんかを改造して、無理やりビジネスホテルに変えちゃってるようななんか民泊みたいなやつがあるんですけど、大阪すごい多いんですけど、まあ、そういったところはもう日本の人お客さん行きませんから、もう大打撃ですね。でさらに中国人がやってくる居酒屋とかがあるんですよ。もう表向き日本風日式居酒屋なんだけど、寿司だとかそういうの扱ってるんだけど、経営者中国人で、でもう入ると大体分かるんですけど、でそういうお店は本当に中国からの人がやったら多くて、ああなるほどなというふうに思ってたんですけど、まあそういったところは観光通り泣いてます。なので中国のそのビジネスにはかなりの打撃だと思うんですけどね。まあこれどうするんでしょうか。まあ落としどころは多分まあ行き着くところは小競り合い戦争だろうなというふうに私は見ておりますけどね。日本から仕掛けることは絶対にないと思いますけど、 もうしびれを切らして向こうが仕掛けてくるようなことに多分してくるんじゃないかなというふうに思いますけど、本当にまあね、一生のうちに一回ぐらい戦争というのは経験するものだっていうふうによく言われますけど、今まで私、まあこのね、弱い60を過ぎまして、戦争というものは経験してないですけど、ひょっとすると死ぬ直前ぐらいに一回戦争を、目の前で見ることになるのかななんてことを今、ぼんやりと思っておりまして、そういうのをぜひ聞いてる皆さんも、多少の危機意識というのを持っておられた方がいいんじゃないかなというふうに私は思います。ということで、一旦 CM に来まして、この後もお便りをご紹介してまいります。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか、私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね、どっち向きね。
空港方って。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた？
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
メディアプロデューサー、災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座、えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。